三崎英一郎の仕事の楽しさ研究所。
はい、
はい
はい、では今回のゲストは谷口さんです。谷口さんは普通のサラリーマンですね。
普通のサラリーマン、
僕も普通のサラリーマンなんですけどね。誰かが勝手にスーパーサラリーマンとかって言って肩書きつけたんで、三崎さん会社辞めたらスーパーサラリーマンじゃなくなるけどいいんですかとかって言われて、いいんですかも何も、僕別にスーパーサラリーマンとして何かお金もらえるわけでも何でもないから、そんなの何もいいんですけどねみたいな話をしたんですけど、僕も普通のサラリーマンで、谷口さんも普通のサラリーマンなんですけど、谷口さんと本読んでいただいてて、で、講演会が水井さんと、はい、
白
本とが、池袋でやったところ で、
ね、
最初初めてお会いして、でその後月著書会とかにも普通に来ていただいてて、で、仕事の話を今回そのポッドキャストで今までなんか、まあ、顔が売れてる人ばっかりが来ていただいたんですけど、なんかそうじゃないパターンをやりたいなと思ってて、仕事の楽しさって別に顔売れてる売れてない関係ないので、 その人がなんか仕事してて楽しければそれはそれでいいんじゃないかな、でそういうのを、人が仕事楽しんでる姿を見たら、やっぱりその聞いてる人も同じように、なんかあこういう時俺も楽しいよとか、あこういうふうにした時に意識って変わるんだとか、なんかそういうのがあればいいかなと思うんですけど、谷口さんの仕事は建築ですよね。
そうですね、建設会社で設計の仕事をしてます。
設計って何を設計するんですか？
私はですね、デザインの方ではなくて、はい、空調とか給排水とか、はい、まあ、ここにもありますけど、はい、こういう関係の設計をしてますね。
給湯とか
空調とかっていうのは、この部屋に対してどれぐらいの能力があるものをつければいいよとか、
はいはい、
まあうん、そうですね。家庭用、皆さんお家に住んでるんで分かると思うんですけど、はいはい、この部屋の広さだったらこのくらいのエアコンいるよねとかってあるじゃないですか、はいはいはいはい、それをビルにやってるような感じですね。
だビルはついてないですもんね、エアコンはね、こんな室外
壁掛けのこういうやつはついてないんで、
全体でどうやってやるかっていうのを、それを設計するんですか？
設計してますね、コツコツコツコツと。
それは、入社してからずっと
ですか？ずっとやってますね。もう私、今年で20年目なんですけど、
はいはいはい、
入社大体同じ、ずっと設計なのでずっとやってます。
いいっすね。
いいですかね。数字とにらめっこです、毎日。
けど20年けど続けれるのは何でなんですか？やめたいと思ったことない
ですか？やめたいと思ったこと、
僕やめちゃったんですけど。
やめたいと思ったこと、はい、私もね、結婚早かったんで3年目ぐらいで結婚してしまったので、はいはい、養わなきゃいけないので、なかなか飛び出せないですよね。
あ、なるほど、守るべきものがあるから飛び出せないっていうのもあるんですよね、うん、なるほど。
それは、まあ、いや言っていいのかな、会社名言ってないからいいと思うんですが、嫌、はい、でもやっぱ続けて嫌だなって思う時もありましたね、
はい、まあ、会社ですからね、なんか何やっててもそうだと思うんですけど、嫌だと思う時って絶対あると思うんですよね、であるけど、もう何かあるから、やめないっていうことがあって、で、まあ、なんかちょっとシーンが変われば、またなんか別に平気だったんだなみたいな。
そうですね。だから三崎さんの猫にも、まあ、あの時は鬱だったみたいなこと書いてあったでしょ、はいはいはい、私も本当にそういう時期あったから、はい、もう会社行くのが辛くて、はい、涙出てきてっていうのもあったんですけど、はいはい、最近それ乗り越えてから、まあ、完璧主義みたいなところがあったんで、はい、全部自分できちんとやらなきゃ気が済まないっていうところがあったんですけど、
一緒です。
それを経験した後に、まあ、ある程度いい加減で、まあ、80点取ればもんの字って、70点でもいいやある程度いい加減になれたら、だいぶ楽になりましたね、
うん、そうですね。お客さんそこまで求めてないことあるんですよね。
そう
で、自分の中で、そういう風なクオリティにしないといけないと思ってるところがあるから、それに対して許せなくて、なんかこだわっちゃってて、でこだわっちゃってるといくらでも時間かかるし、いくらでもそれが自分が楽しい時だったらいいんだけど、なんか
楽しくないんですよね。
楽しくない 時も出て
たじゃん。アウトプットする成果品だけを見ちゃってるから、その先にあるお客さんのことを考えてないで、自分が作ってるものを作ってるものが完璧にしたいっていうだけで、はい、それ相手が求めてる関係なかったんで、はい、それがもう 2,3 年前くらいですかね、相手のことを考え始めて、この人は何を私にしてほしいのかなとかって思いながら、はい、相手のことを考えながら作るようになったら、だんだん楽しくなってきましたね。
ああ、なるほどね。あ、一緒かもしれないですね。僕も自分がその化粧品作るようになった時に、化粧品を、使うお客様がどういうふうにしたいのかって考えた時に、自分の中 の, あのこういうことをやりたいとかっていうところから吹っ切れたんですよね、
は
い、そしたら別にそんなのって、僕がやりたいと思ったやつは僕が自分でやりたいからやってるんで、お客さんが欲しいものはこれだから、うん、こっちは僕の趣味でやってる、
うん、
こっちは仕事としてやってるっていうところの切り分けができるようになんとなくなったんですよ、
うん、
だそうするとすごくこだわってるけど、でもすごく時間、もうこんなとこにお金かけて時間かけてっていうのもやっていいのっていうところは、これ自分が会社の資産を使って道楽でやってるけど、お客さんに必要なものはこうだみたいな。だから今本作る作業になったら全くそうなんですけど、
あの道楽ですか、本作る作業。
本作る作業は僕道楽なんですよ。道楽なんで、例えば、なんだろうな、例えばこの枠からはみ出す仕事術っていう、あのサンマークさんで出させてもらった仕事は、岡田さんっていうその編集者の方が僕の講演聞きに来てくれたって、で美咲さんの講演聞いたら元気になるんですって言われて、うん、でそういう本を作りたいって言われて、うん、あ、じゃあそれは確かにやったら意味があるかもしれないねって。その
この本でしたよね、はい、開業して1文字だけ残るの嫌だからとかって言って調整するとあれだと首吊りかなかったん
ですか。 首吊りか、この間書いてましたっけ。
この本には書いてない
です。あれ何だろう。
あ、残念な努力ですね。
あ、残念、
はい、残念な努力ですね、うん、それは残念な努力は首吊りを、残念な努力の編集者の人が、首吊りを結構そのまま持ってきてたんで、
うん、
持ってきてたから直してくださいっていう意味もあって、あのその編集者に教えるつもりで首吊りっていうのがあると読みづらいとかっていうのをわざわざ項目立てて、原稿を送って、
うん、こだわってるんですよね、それね。だからね、
あ、それをこだわってるんですよ。それはどうしてかというと、読者にとって、うん、あのそういうあの文章が折れ曲がってる文章を作っちゃうと、うん、読むときに時間かかるからなんですよ、うん、お客様に提供しないといけないものは、うん、コンテンツだったり情報だったり、うん、ノウハウだったりするんですよ、うん、そうするとそれが短い時間で伝わった方がよりお客さんのためになるわけですから、そこはこだわらないといけないので、うん、そこにはちゃんと時間かけたいんで、毎回毎回そこを直すんですよ。でそれは時間かけて直すんですけど、どうでもいいことっていうのは、例えばビーズの歌詞というのは岡田さんにとってはどうでもいいんですよ。てか僕はやりたいからやってるんで、最初に編集者の人に、僕はビーズの歌詞を入れないとあの本は出したくないんです。
毎回入れてますね。
そうそう、言って、それ5000円かかるんですけどいいですかって言って、でそうするといいですって言われて、でじゃあそこでまずコンセプトが取れてるじゃないですか。でお客さんに対してはビーズの歌詞を別に読みたいと思ってないので、本のコンテンツと合うビーズの歌詞を入れないといけないと思ってるので、ビーズの歌詞の中でこの本に合う歌詞は何だろうみたいな。例えば輪からはみ出す仕事術の時はウルトラソウルやったんですよね。ウルトラソウルは僕の元気の印なので、
そうですね、
はい、その、まあ、限界自分で作っちゃってて、それを突破らないと超えないといけないんですよ、うん、でそれで何度もやってるんですかって、自分のためでしょって、
うん、
自分がやってることは自分のためにやってるんでしょみたいなところは、さっきその仕事をねやるときにこだわってるのって自分のためにやってるんですよね。
そう、自己満足ですよね、はい、ある部分ではね、ある自分では自分
だけど、お客様に対してやらないといけないことはどのぐらいだってことも、なんか仕事やってると見えてくるわけですよね、うん、見えてくるから、ちゃんとそこをちゃんとそこにはちゃんとこだわって作るようになると評価もされるし、そこまでそのさっき80点でもいいやって言ってるのは、お客さんとしては100点だとか90点のやつを作ってても、本人的にはその70だったり80だったりするかもしれないですけど、だから僕の中でビーズの歌詞入れないっていうのは、本としては僕の中ではあの許せないですよ。 なんか僕は必ず入れるんですけど、
こだわりの部分なんですね。
こだわりの部分なんですけど、ただお客さんどうでもいいから、うん、あんまりその邪魔にならないように入れるとかっていうのは意識してやるんですけど、ただその田中さんがそう言ってた、お客様を乱したっていうのは何がきっかけでそうな
の？何がきっかけなんでしょうね。いや自分でも全然わからないんですけど、
なんか例えばお客さんをね、乱した時に、お客さんからのフィードバックが変わると思うんですよね。
そうですね。
そんなか、
うん、だから何かこの人のために相手のことを考えて、作ってあげたらやっぱり感謝された、ありがとうみたいな感じで、またお願いしたいみたいなことを言われると、やっぱりありがとうって言われるとまたやってあげたいって思うじゃないですか、人間ね、そういうところがあったのかもしれないですね。で相手が喜んでる姿見たいから、またじゃあこの人のために何かしてあげようっていう感じだと思うんですけどね。
なるほどな。僕はそれが最初のうちはよく分からなくて、ドラゴンボールってね、僕大好きなんですけど、
私も好きですけど、
ドラゴンボールで最初悟空ってオラが一番になりたいから、オラが戦いたいから戦ってるんですよ、それって多分仕事の僕らが最初やった時の同じシーンなんですよね、自分の満足のために仕事してるんですよ、でなんだかんだやってるうちに悟空は自分の戦いだけでやってて地球を救ってるんですよ、僕らは悟空のおかげで生きてるんですよ、ね、今もね。
そうですね元気玉集めて、
そうそう元気玉集めて、で元気玉っていうのがそのありがとうだと思うんですよ。
自分の力になるもの
ね。そう力になるもの、悟空元気玉集めてパワー貯めて地球を救ったんですけど、僕らも元気玉を悟空に多分送ってたんですよね、なんか子供の頃頑張れ悟空みたいな俺らの気を救ってくれみたいな感じで、フリーザーの中で負けんなとかってね感じでなってたのが、今それを見てから、元気玉って自分らももらってんだみたいな、そのお客様に対してなんかやることによって、そこからなんか元気玉がもらえるみたいなところがなんかあるのかなみたいな、それなんかどんな仕事でも同じになるのかなみたいな。
そうですね、
なるほどね。でドラゴンボールの話と戻すと、ドラゴンボールって今子供の中でも今最近ドラゴンボール復刻してるので、
アメリカでも流行ってるでしょ、
で復刻してて、ドラゴンボールを見ると、ドラゴンボール今リアルタイムでやってるように編集してやってるので、けど僕らはもう結末してるので、ここでフリーザーやられるよ、次はもっと強烈なやつで、
なんで言うの、
違う、なんで分かるのみたいな、
分かるの
ね、だってリアルタイムでやってると思ってるんで、子供にとってはだ、それがなんか新鮮みたいですよね。けどなんかその漫画でも何でも多分いいと思うんですけど、そこの中も自分の中でなんか納得できるようになると、そういうことだったんだみたいな、それってなんかそこまでいかないと分かんないですよね。だから元気玉のメカニズムって子供の頃全然分かんなかったんですけど、大人になってから、あ、これ元気玉ってそういうことだったんだって。
そうですね、まあもうちょっと早くてね、早くそれが分かればね、良かったのかなっていう気もしますけどね。まあ年は言いませんが、ね、もう20年も働いてるんで。
ああそうですよね。けど僕も元気玉分かるようになったのは、それこそ本当にこういう仕事するようになってからですよね。
本格になってから。
本格になってからもありますし、そのいろんなことをやるようになってから、例えば、ワンピースなんていうのは、今子供すごいハマってて、ワンピースも読めって言われて、子供に言われて読み始めたんですよ、ワンピース。ワンピースなんか本当プロジェクトマネジメントするとか、プロジェクトが関わって仕事をする上で絶対必要な、
そういうもんですか。私全然読んだことない
のでことなんですよね。
読んでみます、
ワンピースっていうのは俺は何もできないから、周りの部下が、僕は頑張るために、俺はなんかこいつらを守るためにやるんだみたいなことをずっと言ってるんで、俺何もできないみたいな、だからこれは誰は何かやってくれ、誰か誰かやってくれっていうので、俺は何もできないけど俺は守るみたいな、なんか分かんない根拠で守るって言って、それだけがワンピースは伝えてるんですよね、で子供これそういうやつで実は会社で行っててもいないんですよ、守るって言ってくれるリーダーがもしいればすっごい幸せなんですけど、
そうですね、私もそろそろね、下もいるし、そういう立場にならなきゃいけないんだけど、自分でせこせこせこせこ手動かしてやるんじゃなくて、 後輩たちに全部やらして、何かあったら俺が責任取ってやるからお前ら勝手にやってこいって言いたいけど怖くて偉いですね、なかなかね。
いやでもね、それができるのがルフィなんですよ、うん、だからすごい感動するんですけど、うん、これやばいよとか思ったけど、子供はそんなことわからないで、多分ゴムゴムの実とかってそういうね多分表面的なところだけしかわからないんだけど、おそらくそのやっぱりその小田さんとかね、小田さんでしたよね、確かに、うん、小田さんの同じ栄一郎なんですけど、僕、うん、から見出すとの多分600倍ぐらい売れてるんですかね600倍ぐらい売れてるかもしれないですけど、まあまあ、それを置いといて、まあ、劇団が集まればもしかしたら追いつくかもしれないちょっとそれを置いといて、そういうなんかそのもう一回ちょっと建築の話ちょっと少しだけ戻ってたんですけど、はい、建築を、そのお客さんのためにやって、フィードバックされてて、その最初その建築の仕事を選ぼうと思ったでしょ、なんかって何かあったんですか。
あ、これもですね、いや大学は建築学科に行きたかったわけではなくて、はい、たまたま電気関係をやりたかったんですけれども、はい、電気研で受けたんだけど、運良くなのか悪くなのか第二志望の建築学科に回されまして、はい、でまあ、建築学科入っちゃったらそのまま建築行くじゃないですか、はい、でついでに大学院まで行っちゃって、はい、でそんなとこまで行ったら建設会社入りますよね、はいはい、というなんか流されやってきたっていう感じですけどね。
僕も同じです。僕も、第一志望の、京都大学を落ちて、で第二志望っていうかやってた神戸大学を落ちて大阪府立大学ってところを、多分僕化学工学っていうの出てるんですけど、化学工学は最初に多分チェックしてないんですよ。で多分どっか別のところをチェックしてて、どこをチェックしてたか覚えてないぐらいなんですけどでなんか、まあ、化学工学だったら入れてあげるよみたいなのが来て、で俺も勉強するの嫌だなと思ってそれで入ったんですよ。ならその専攻で今の科学系の会社に入って、もう顔と柱に帰って仕事してるんですけど、で今となったら自分の中で転職だったなと思うんですよね、うん、めっちゃ面白かったと思ってて、うん、別にすごい辞めたくて辞めたわけじゃないので、面白かったなと思うんですけど、別に何にも考えてないですよね。
そう、なんか運といえば運なんでしょうけどね、なんかたまたま入って楽しくやってますね今は。
そうなんですよ。なんか結局何やりたいかっていうのはなんかわからないことの方が多くて、でたまたまなんか選んだ道の中で自分の中のなんか適性みたいなやつが見つかるか見つからないかで、で僕らは見つかってたから僕顔で16年17年くらい働いてるのかな、だけど20年働いてるわけじゃないですか。で別に今もそんなにめっちゃ飛び出したいとは思ってなくて、そのまま仕事をやってるってことは、多分そこの中で、なんか見つけることがなんかできたら、石の上に3年じゃないですけど、ね、なんかこうやってるうちになんか見つかってくることって。
そうですね。最近読んだ本で、楽しいっていうのと楽っていうのは違うよと、同じ感じだけど違うよ、野球とかね、一生懸命頑張ってで楽してないけどでも楽しいでしょ、仕事もそれと同じじゃないのっていう感じですね。一生懸命頑張ってやってると、なんかある時楽しいことが見つかってきて、うん、ますます打ち込めるようになるというかね、うん、そんなところなのかなという気がしますけどね。
そうですね。だから結局何をやってても絶対そうなるんですよね。今僕の家で安土城を作ってるんですよ。
安土城
小田信長が建てた城ですよ、はい、安土城を作るの3年ぐらいかかるんですよね。
大きいですか。
いやプラモデルなんで、うん、3年もかからないんですけど子供が安土城なんか作りたいって言い出して、じゃあ安土城買ってやるからって言って作れって言って、うん、で俺は時々しか手伝わないとかって言ってて、分かんない時だけ手伝うんですけど、で毎回言ってることが、うん、安土城作るのは3年かかるからって言ってるんですね、うん、で3年もかからねえってこいつは言うんだけど、うん、いや安土城が作る時3年かかってんだよって言って、うん、だからこれは3年かかって何人も人が作ってるから、うん、お前3年かかるからって言って、いや俺は3年かかんないとかって言うんだけど、結局なんかその3年かかって成し遂げたその城なり、結局今の建築ねされてる仕事も、はい、多分その戦国時代だったら 何年かかってるか分かんない。
分かんないですね。うん、こんだけ進歩してますからね。
でそれが、まあ、その信長の時代に、建設をチームでするっていうことをやりだして、うん、それこそ、あれね、竹中工務店じゃないですか、
はい、
竹中工務店っていうのは実は信長の部下が始めてるんですよ。
そうなんですか。いや知らなかった。
だから、創業1600何年ですよ。信長が死んじゃって、
うん、
死んじゃった後に秀吉の部下になるの嫌で、家康の部下になるのも嫌だから、もう部下、武士じゃなくて、なんかその初めて、で多分それが創業の方だと思うんですけど、そのそこから始まってるんですけど、それがチームでその作るってことをやるようになって、いろんな神社仏閣とかを多分作るようになったんですけど、その時もやっぱりなかなか最初は多分作れなかったはずなんですね。だけどそのチームでその建築をするっていうことをやるようになって、それがまあ会社になって組織になったら3年かかって作ってたやつが今だったらね、もう
まあ規模にもやりますけどね、
はい、結構な工具で作れますよね。家なんか作るんだってすごい
早いですよね。
はい、で作れるじゃないですか。
なんかあっという間にできちゃいますよね。さら地だったのにあれなんか立ったで、もう住み始めたっていう感じですよね。
は
い、
それがそういう風になってるのもそういう風にチームであって、
うん、
そのチームの中でいろんな例えば谷口さんがやってるような空調の部分をきちんと作る人がいて、設計する人がいて、
そうですね、
っていうことがこうなんかうまく仕組み化されるようになったから、
うん、
まあ、いろいろな便利な世の中になってきてるんで、それってなんかなんだかんだ言いながら元気玉集めてる感じがするんですよね。
うん、そうですね。まあね、一人で全部できるわけではないので、いろんな人とチームを組んで、衣装系をやる人がいたり、構造をやる人がいたり、私みたいに設備やる人がいたり、そういう、ね、設計やる人がいれば、実際に作る、
はいはい、
工事をする人間もいるし、はい、そういう大勢の人の集まりの中で作り上げていくものなので、やっぱりチームワークが崩れると、やっぱいいものってできてこないんですよね。
はいはい、なるほど。
うん、
で、だから、思った時に、僕今会社で足らないなとすごく思うのは、そのさっきのありがとうの声が拾える人と拾えない人がいるんですよ。だからもっとなんか作るのはチームでやってるんだから、その仕事やった成果も同じようにチームでシェアできるような、なんか仕組みがなんかないのかなってすごくなんか最近思うんですよね。
そうですね。なんかみんなやるのが当たり前っていうところはあるかもしれないですね。
その谷口さんがそのありがとうっていうのを、
うん、
その聞け自分で感じれた時が、もしもっと入社のね頭の方だったとすると、
はい、
もっと早くから元気玉を集めることができたはずなんですけど、
そうですね、
意外となんかそこの仕組みがなんかできてないのかなみたいな、
うん、
その、前回の読者プレゼントになっている読者からの手紙みたいなやつも、実は読者からの手紙を著者にくれるところも少ないんですよ。言ったから初めてくれるとかもあるし、なんか読者が書いてますよねとかって言って、それ僕も見ることできるんですかって言ったら、え、見たいですかみたいな、見たいに決まってんじゃないですかって言ってもらうところも結構ある。
自分がなんか作り上げた成果に対してそれを受け取った人からの反応っていうのは欲しいですよね。それも感謝されてるというか、まあ、悪い反応でもいいん で、
そ、 うです、ね、
それはそれで次からフィードバックしていけばいい話なので、なんか反応はやっぱり戻ってきた方がありがたいと思いますね。
そうですよね、
うん、どういうものであってもね。
なんかブログの感想とかね、ツイッターのつぶやきとか、あとアマゾンのレビューとかも含めて、その本書いてるとリアクション書いてくるんですけど、泣きますからね。やばいみたいな、書いてよかったよみたいなとか、そうするとすぐに僕の中でできることは編集者にシェアすることなんで、
うん、
岡さんのところに僕の友達からこんなことが来てますよって余計なメールを送るんですけどけど、まあ、そうすることによって岡さんも頑張って働くみたいなね、
うん、
とこが売れてなくてもいい本作ったよみたいな、うん、売れてるこれが売るんですね、
これかな。
まあ別に売れてる売れてないって実はあんま関係ないと思ってて、だからこのポッドキャストはすごく今サンマークの中で人気番組になってるので、それを持ってれば本売れてなくても、まあ、サンマークにそんなに言われないんですよね。言われてます大丈夫ですかね、
うん、
それをすごくそういうのをなんかあればなんかちゃんとした仕事があった後にちゃんとフィードバックができる仕組みがなんかもうちょっと なんかできるかなと思うんです
ね。まあ私もそういう年代になってきたので、後輩たちに対してなんかフィードバックできるようなことを考えた方がいいかもしれないですね。ぜひあのね、お客さんの前に連れてって、はい、いやこいつがやったんですよみたいなところをね、はいはいはい、褒めてもらえるような場を作ってあげる、
はいはい、あ、それ絶対いいですよ。それ絶対やってください、ね、多分めちゃめちゃ喜ぶと思います、うん、やる気が変わってきます
か。いや彼がやったんだよっていう感じでね。わかりました。
じゃあこんな感じで、
はい、
多分エンドニングロールが流れて、はい、じゃあ、谷口さんありがとうございました。
ありがとうございました。